こんにちは。今日は電動車の章12章、最後の章、からいただいた恵みをひとときを分かちしたいと思います。神に帰るその日までと、まず12章の、1節から、8節までを、私と皆さんで購読をお願いいたします。伝道者の書の12章1節から8節までを購読いたします。12章1節、あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよ。災いの日が来ないうちに、また何の喜びもないという年月が近づく前に。その日には家を守る者は震え、力のある男たちは身をかがめ、粉引き女たちは少なくなって仕事を辞め、窓から眺めている女の目は暗くなる。彼らはまた高いところを恐れ、道で怯える。アーモンドの花は咲き、イナゴはノロノロ歩き、風鳥木は花を開く。だが人は永遠の家へと歩いていき、嘆く者たちが通りを歩き回る。塵は元あった地に帰り、霊はこれをくださった神に帰る。はい、ありがとうございます。この伝道者の書を一章からずっと見てまいりましたけれども、この書では虚しい空の空という言葉がたくさん繰り返されてきました。この8節でも空の空、伝道者は言う、すべては空と書かれています。しかし虚しいからどうでもいい、好きなように生きようといった、投げやりなものとはもちろん、違うことは皆様ご存知だと思います。この伝道者が空という時には神様を計算に入れない人生を歩んだとすれば、それは本当に虚しいという現実、それを言っております。一節を見ていただきますと、あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよとあります。有名な御言葉ですけれども、この若い日にという時に、いつまでを若い日というんだろうとちょっと考えたことがありました。教会の皆さんを見渡しますと、ご高齢の方々もすごく多いですけれども、本当に体も心もいつまでも若いなという方々が本当にたくさんいらっしゃることを思います。で、ね、年齢を聞くたびにいつも驚かされるんですけれども、私もそのようになれるかなといつも思わされます。まさにローマ書7章の、たとえ私たちの外なる人は衰えても内なる人は日々新たにされていますという、この御言葉を思い出されつつ、その御言葉をお一人お一人を通して見せていただいているような気がしております。ただそうは言いましても、例えばキッズルームで走り回っている子どもたちが10代の若い青年たちと比べますと、皆様よくよくご存知の通り、年々衰えますし、肉体的な老いというものは誰もが年を重ねることに感じるものであります。で、そのようなことを川柳にしたシルバー川柳というものがあるんですけれども、ご存知の方もきっと多いんじゃないかなと思いますが、せっかくなのでちょっといくつかご紹介したいと思います。シルバー川柳、この動機、昔は恋で今病気医者と妻、急に優しくなる不安LED 使い切るまでない寿命がですね、まだあります。お辞儀して共によろける暮らす会とか、あーんして昔ラブラブ今介護とかですね、聞き取れず隣に習って嘘笑いとか、まあ、そういったこうシルバーの方々ならではのこう川柳がたくさん載っていて、微笑ましいんですけれども、まあ、年を重ねますと、いろいろとこう思うように動かなくなったり、忘れてしまったり、見えなくなったりということが起こってくるんだなということをもう思わされます。でもこの川柳を書いた方々はまだまだきっとユーモアもありますし、実際はお若い方なんだろうなということも想像するんですが、本当にいよいよ年老いて、あらゆる自由が効かなくなり、何の喜びもないというような時、災いの時が来る前にあなたの創造者を覚えよと、この聖書の御言葉は教えております。7節では、塵は元にあった地に帰り、霊はこれをくださった神に帰ると死について触れています。塵と言いますと、創世記の2章の7節に、神である主は土地の塵で人を形作り、その花に命の息を吹き込まれた、そこで人は生き物となった、とあるように、塵から私たちは作られ、そして私たちの体は塵に戻り、私たちの霊、魂は神様のもとに帰るということが、この聖書で、分かります。もし死によって私たちの存在が完全に終わるのであれば、もうそれこそ人生は虚しいものです。しかし私たちは死に直面し、神様の前にいつか出るということがいつかあるわけですけれども、私たちを作り生かしてくださる方の前に帰る時まで、私たちはどのようにして生きていくのかということが今も問われていることを思います。いつ命が終わるかわからない、だから将来と希望に満ちあふれた若いうちにというふうに、若ければ若いほどいいというふうに思うことですけれども、反面で肉体の衰えだけではなく、生きている意味だとか人生の目的がわからない、希望がない、夢もない、そういった若い人、児童もいることを思います。たくさんいることを思います。小学生の自殺という悲しいニュースも時に耳にしたりすることです。いつもなんだかこう無気力で、若者だから活力に満ち溢れているとも限らない、そんな中で苦しんでいる人がたくさんいることをも思わされます。本当にとにかく、今日生かされているまさにこの時に、どんな年齢であっても、肉体の老いも若きも関係なく、私たちの原点、創造主である神様に目を向け、自分自身は今どのような霊また魂の状態で歩んでいるのか、何を見て生きているのかということを問い、神様の身元に行く、神様の元に行こう、神様に聞くということが必要であるなということを思います。私自身は直接イエス様の十字架の許し、愛に触れた最初の時は6歳の時でありました。本当に些細なきっかけでしたけれども、その時に母を通してイエス様の十字架の許しと愛というものを自分自身のものとして受け入れ、そこからクリスチャンライフが始まりました。それから右往左往いろいろしましたし、いろんなことがありましたけれども、あらゆる機会にですね、創造主、 神様をこう体験するという機会を与えていただきましたし、ある時は人を通して、主を見させていただいたなということを思います。本当に数えきれない、たくさんの素晴らしい先輩たちがその背後にいたなということを、またいるなということを思います。そういった環境っていうのは、まあ、思い返しますと本当に恵まれすぎていて、感謝の一言です。その中でも、まあ、いろんな影響をいただいた人の中でも、祖父ですけれども、もう亡くなり召されましたけれども、祖父の存在、また祖父の死というのは私のこうクリスチャンライフに今でも、てか今結構じわじわとこうインパクトを与えてくれています。祖父は私が献身するという時から、祖父とのこうやり取りというのがすごく密になったんですけれども、今でも手紙が何通かこう私の引き出しの中にはしまってありまして、何かこうくじけそうな時とか迷う時にふとこう手紙を出してですね、祖父がいろんな角度からこう励ましてくれた言葉をもう一回読み直して、よしとこう立ち上がることがあるんですけれども、小さい頃の祖父は本当に厳しくて今でも覚えてる光景っていうのが、祖父の家に行って私が何かをしてしまったんですけれども、それが何かを全く覚えていませんが、祖父がこう私にこう怒ってですね、で私がこう後ろにこうわーって怖くなって、わーって後ずさりするような、でも迫ってくるぐらい怖いそういうおじいちゃんっていうイメージが強かったんですけれども、でもその背後にはこう神様を恐れるがゆえの厳しさといいますか、そういったものがあったことを小さいながらに分かっていたんですね。ですから祖父が嫌いとかそういったこともありませんでしたし、その背後にある神様というものをいつも感じていました。で晩年の祖父はすごく柔らかくて、で自分がいよいよ天国に近いという時、もしかしたら今日会うのが最後かもしれないといった時もすごく穏やかな表情で優しく励ましの言葉をかけ、また本当に神様に希望を置いて、当時80いくつだったでしょうか、でもいや私は120歳まで生きるからと言って最後まで本当に生き生きと生きていた姿を思い出します。本当にそういった姿を通して創造主、私たちを作られた神様を覚える、その幸いといいますか、そしてその方の身元に行くんだという、そういう平安に包まれた人の最後というのは本当に美しいなということを思わされ、本当にそういったお方を知らせていただいて感謝だったなということを今でも思っています。しかし周りには本当にその創造者という方を知らない方がたくさんいることを思って、どうしたらいいかといつも祈らされるわけですけれども、創造者を覚えるというのは本当に私たちを作り、私たちを生かし、私たちを救い、私たちを支えてくださっている神様を本当に単純に信じて生活するということだということを思います。信仰を持つのが地上の生涯を終えてからでは本当に遅いということを思います。今この地上で神様を信じる信仰、この小さな信仰を神様は喜んでいてくださり、 その信仰があるなら私たちは神様に帰るとき、神様にまた一対一で御国で会うときにまで平安を持ってその時を迎えることができるということを思います。またその小さな信仰ですけれども、地上でまかれるその種は必ず永遠に至る豊かな実を結ぶということを思います。あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよ、本当にこの御言葉、私たちいろいろな年齢の方々が今日も集っていますけれども、この今この時、創造者を覚えることができる、その特権を与えられて、いることですけれども、神様にある希望と信仰を、告白し、本当にその神様にあって立ち上がる、今日もそういった時であることを本当に心から願います。私たちはいずれ神様に帰る、やはりつい私もまだまだ若いと思い、まだまだ先のことである、神様の身元に行くことが先の話であるということを思いがちですけれども、先日も悲しいニュースがあり、どんなところでどんな人生の終わりが待っているのか本当にわからない、そういった中にあって、主を本当に私たちの唯一の主として見上げ、またそれだけではなくて本当にたくさんその神様を求めてさまよっている魂がいることを本当に思いながら、そういった人々に目を向け、そういった人々に手を差し伸べる力を主に与えていただきながら、できることを一つ一つなさせていただきたいなと思います。神様に帰るその日まで、希望と信仰を告白し、今日も立ち上がってらせていただきたいと思います。それでは一言お祈りをして御言葉の時を落とします。愛する天のお父様、あなたに、あなたが与えてくださった永遠の希望がなければ若さもあらゆる良いものも人生も本当に虚しいものであります。しかしあなたを信じ、主はあなたのとあなたと共に歩むことによって豊かな人生を送ることができる、そのことを覚えて心からありがとうございます。あなたに生かされている今、小さな私を作られた創造主であるあなたを覚えます。やがて、あなたに、神に帰るその時までこの場を立ち、それぞれの場所に出ていく私たちの歩みを憐れんで、祝福してくださり、その周りにいるあらゆる方々をも祝福してくださいますようにお願いいたします。この時を感謝をし、あなたの御言葉を感謝して、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。